聖書を読み出します。マタイによる福音書第3章の10節と11節、新約聖書の4ページです。新約聖書の4ページ、マタイによる福音書の3章の10節と11節を読み出します。マタイによる福音書第3章の10節と11節。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来られる方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けになる。以上です。新興宗教と言われるものがですね、毎年1000ぐらい生まれてくるというふうに言われていまして、宗教法人のですね、設立願いが出てくるというのがそれぐらいある、そのほとんど、認められるわけではないと思いますけども、しかし新興宗教でですね、認められるその新興宗教は必ず大体同じことをですね、言っています。それは何かというと、この世の終わりがすぐ来るというんですね。キリスト教系のですけども、他の仏教系とかの神道教は分かりませんが、キリスト教系の信仰宗教っていうのは、この世の終わりがすぐ来るというのをですね、よく叫んでいます。で、今の現代の状況を見たら、ほらそうでしょうっていう、コロナもそうですし、大気汚染もそうですし、食、飢餓の問題もそうですし、人間関係もそうだ。もうこれはこの世の終わり、だからすぐに終わりが来るのだ。そういうふうにですね、言ってですね、多分恐怖心を与えてですね、それで逃れる道は何かっていうと、私たちの教団に入ってそれを信じていると守られるという、そのようなですね、考えなのかなと思います。真剣にですね、それを信じている人たちもいますけども、大抵がですね、それでお金を騙し取られたり、という被害もありますし、また洗脳というですね、被害もあります。多分恐怖心を煽るためにですね、この世の終わりという叫ぶのは、そのことに騙されてはいけないなと思います。また仏教系で言うならばですね、なんか変な霊が取り付いているとかですね、払わなきゃいけないとか、除霊をしなきゃいけないとかですね、それもこれもですね、人々の恐怖心を煽るというですね、そこにつけ込むだけなのかなというふうに思います。そう思うとですね、神様がですね、しかわからないこの世の終わりのことを人間が語っていいのっていうふうに少し思ったりもします。今日のマタイによる福音書はですね、イエス様が宣教開始の前に、洗礼者ヨハネの活動というものをですね、記しています。洗礼者ヨハネはですね、ヨルダン川の下流地域で独特な宣教活動をしていました。その活動はですね、彼の死後もヨハネの教団として独特な宗教教団を作っていったんじゃないかというふうにですね、言われています。洗礼者ヨハネの宣教の特徴というのは、やっぱり終末思想だと思います。この世の終わりが来るんですね。まさにすぐにこの世の終わりがそこに来ている、かなり緊迫感を持ってですね、だからあなた方の罪を清めなさいという、水で清めなさいという、そういうことだったのかなと思います。すでに斧が木の根元に置かれているというのはそういうことでしょう。悔い改めなければですね、滅びる。私たちキリスト者もですね、この緊迫感の中に本当は生きているんだと思います。実はいつこの世が終わってもですね、それは神様が決められることですから、そのことをですね、いつも絶えず私たちもこの身に考えなきゃいけない、そういうふうにですね、思うのです。ただですね、その緊迫感の中に一体何があるか、この世の終わりの中に何があるかというのを考えながら、実は今日を過ごさなきゃいけないなと思います。ある時にですね、高校生がですね、やってきまして、この世の終わりについて非常に悩んでおりましてですね、もう先生、終わりはいつ来るんですかって。で、聖書にもこの世の終わりのことがですね、書いてあるんですね。でもですね、この世の終わりのことっていうのはですね、聖書を読んでみるとですね、僕にはそんなに緊迫感として捉えないって言ったんですよね。でも君はこの世の終わりが怖いんでしょうって。でも聖書を読んでイエス・キリストの言葉を読むとですね、 その時には私が来るっておっしゃってますよねって。というとよく考えてみると、じゃあその時は今は会えないイエス様に会えるってことですかっていう、そうでしょうって。この世の終わりは何が起こるか、聖書をよく読んでみると、それはイエス・キリストが再びやって来られて救いを完成されるという、それが実はですね、聖書のイエス様が語られたことであるならば、この世の終わりの恐怖ではなくして、イエス様に私たちは会うことができる喜びの日じゃないんでしょうかって言われたら、確かにそうだよなって、どこから見るかっていうことがですね、大切だと思います。もう時期イエス・キリストがもうそこまで来ておられる、じゃあそのイエス様に会うときに私たちは今の自分のままでいいんでしょうか、自分が犯してきている罪とか、また、自分の悩みとか苦しみ、そのことを思ったままですね、でいいんですか。イエス様に会うときにですね、全てをですね、神様に委ねて生きてきた私たちはそれでいいのかというふうな見方で生きていくのが一番じゃないかなと思います。洗礼者ヨハネは、斧はすでに木の根元に置かれている、良い実を結ばない木は切り倒されて火に投げ込まれる、そういうふうに、忠告しています。イエス様がそこまで来ておられ、再び会える時が来る、あなたたちはどんな実を結べているだろうかという言葉として、このヨハネの言葉を聞くことはできないだろうかなと思います。本当に今のままでいいのか、今のままでいけなかったら悔い改めてどんな道が必要なのか、そのことをですね、絶えず聖書に聞いていくという、良い実を結ぶためには今の状況を悔い改めて神様に立ち返る、そのことの方がですね、実は一番大切な今を生きるっていうことではないかなと思います。私たちはイエス様に再び会うことができるという信仰のもとに生きています。会った時にイエス様になんてですね、私たちは告白できるんだろうな、そう思いながら今日一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。ヨハネは、斧はすでに木の根元に置かれていると、そういうふうに私たちを教えていただきました。どうか主よ、あなたにお会いする時に私たちがあなたに従うこの信仰によって会うことができるように導いてください。今日悔い改むべきものは悔い改めて、あなたの御言葉に従うことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守ってください。ルーテル保育所、ダニエル幼稚園をどうか今日も一日子どもたち先生職員を守ってください。今日は幼稚園の礼拝があります。どうか御言葉の種がまかれ、子どもたちが御言葉に立ってあなたに導かれて生きていくことができるようにしてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共にいて寄り添い、癒しの御手を述べてください。今週も私たちに一つ一つのことを備えてくださりありがとうございます。また新しい週に向けて、聖霊によって私たちに必要なものはすべて整えていただけますように、この祈り主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。